首くくりの町第3話。盆踊り当日に警察で司法解剖した結果、山で亡くなっていた猟友会の人たちの死因が判明しました。死因は脳内出血による突然死、首を吊ったことによる窒息死ではなかったらしいのです。ということはつまり、全員が同じ症状で突然死した後に首を吊ったということになります。この時点で警察は完全にお手上げ状態。外傷なしに脳内出血を引き起こして殺害するなど前代未聞であり、そのような手法も毒物も存在しないとのことでした。警察は被害者の過去の病歴や通院歴をくまなく調べ、遺族への聞き取りも慎重に行い、その結果、継続捜査が必要との申し送りを書類に記したものの、何を調べればいいのか見当もつかない状態で、継続捜査の担当者すら決まっていないまま神主さんに相談に来たのでした。死因が判明した時点で捜査員の頭の中には、これたたりじゃという思いがほぼ固まっていたようですが、かといってそんなオカルトを報告書に記載できるはずもなく、要継続という扱いにするしかなかったとのことでした。おそらく現代の科学でも意図的に短時間で動脈瘤等を作って破裂させるなど不可能でしょうし、当時の技術では言わずもがな、もうたたりとかにしてしまった方がいっそしっくりくるというので、そのような歴史が過去になかったかということを神主さんに尋ねた警察は、そんな歴史はないという神主さんの返答にほとほと困った様子で、なんとか力を貸してほしいと訴えて帰っていったそうです。一方で科学的な説明が全くできないという事実を突きつけられた神主さんと遺族は、これまたたたりとか霊障という方面で真相の究明に乗り出します。封鎖を解かれた山に入り、まずは猟友会の人たちが首を吊っていた場所で清払いが行われました。その後山を回りながら数年がかりで山全体を清めるという計画だったそうですが、最初の清払いの時点からもうおかしかったといいます。参道の首吊り現場で神主さんが清払いの準備をしているときに、準備していたお供えの野菜を見ると腐っている。お酒は濁り、塩は黒く変色して、大草に至ってはズタズタにちぎれている。それでもなんとか祝詞を唱えて一応の儀式として山を降りてきた神主さんの顔は疲れ果てていました。ご祭神の加護をものともしない汚れが山の中にある、もしくはいる。その事実が明らかとなり、山に立ち入ることが再び禁じられました。そして翌日からはさらなる怪異が町へと降りかかります。山犬が大量に町中へと現れました。何人もの住人が山犬に襲われ、集団下校中に襲われた小学生数名が大怪我を負う事態にまで発展しました。同じように猿やイノシシも大量に町中に降りてきて農作物を荒らす。八百屋の野菜も好き放題に取っていく。まるで山にいるすべての動物が町中に降りてきているようでした。実際その通りで、山に現れた何かを恐れた野生動物は山から逃げ出し、近隣の山へと逃れていたのです。そして人間の町に適応できる動物は私たちの町で食料を漁っていたのでした。過去に例を見ない野生動物の大量発生は全国紙の新聞にも取り上げられ、近隣の役所からも応援が来る事態となりました。その後数ヶ月をかけて野生動物は駆除されていくのですが、怪異はそれだけにとどまりませんでした。より一層恐ろしい災いが次から次へと町を襲うようになっていくのです。 夏が終わりに近づき、台風の季節になりました。例年類を見ないほどの大型台風が町を直撃。台風一過の増水した川で不用意に遊んでいた大学生の集団が全員行方不明となりました。当時地震は起きないと言われていた九州を襲った大きな地震で、震源地に近かった私たちの町は当然ながら震度が大きく、台風による大雨で地盤が緩んでいたところに最大震度5強の揺れで地滑りが発生し、数軒の民家が流されて何人もの住人が死亡。さらに原因不明の高熱による死亡や不可解な首吊り自殺が相次いで発生。盆踊りの日以降、町を襲う災いはとどまることなく猛威を振るい、九州全土や四国の神社やお寺などから神職や僧侶が派遣されてきました。私たちの神社に集まってきた各地の神職さんたちをお迎えするべく、私たちは盆踊りの時にも増して応援に駆り出されていました。近隣の宿を手配したり、本殿以外の施設で寝泊まりができるように簡易の宿泊設備を整えたり、他にもお食事の準備や会合の際のお茶汲みなど、できることは無数にありましたし、何でもやらされました。最初は私も兄も面倒だなという気持ちで手伝っていましたが、次第に神職さんたちの数が増えていくに従って、これはただごとではないという気持ちが強くなっていき、集まった険しい顔の神職さんたちを前に、神主さんと静婆さんが挨拶をしているのを目の当たりにする頃には、ここは最前線なのだという緊張感を感じ始めていました。挨拶をする神主さんの表情は今まで以上に疲労の色が濃く、子供心に神主さんが死んでしまうのではないかと心配になりました。さつきも叔父である神主さんの憔悴した姿にショックを受けている様子で、私たちが神社での手伝いを許されていたのも、さつきを支える友人であったことが大きかったと思います。そして昼夜を分かたぬ祈祷が始まりました。神職さんたちが3つのグループに分かれて3交代で1日中祈祷を続けるということでした。その祈祷は数ヶ月にわたって続きます。その頃には町中のお寺でお坊さんによる家事祈祷が行われ、カトリックの教会でも平日の夜に特別ミサが行われていました。誰もが原因不明の災厄に恐れの心を催し、神仏にすがる人が増えていたのだと思います。大掛かりな祈祷が行われるようになって、自然災害はそれきり起きませんでした。事象としては大型台風と地震が重なっただけなので、今となっては私自身偶然の出来事だという気もしないでもないのですが、原因不明の高熱と首吊りによる死者に関してははっきりと怨霊の仕業だと考えています。町全体が重たい空気に沈んでいました。警察も新聞も街中の空気を公式に認めることはありませんでしたが、町の尋常でない様子におじけづいたのか嫌気がさしたのか、多くの報道関係者は町からいなくなりました。祈祷の効果で自然災害は止まったと考えられていたものの、九段の怨霊についてはこの時まだ誰も知りませんでした。怨霊はその存在を、人々を震え上がらせる恐怖を伴って世に表したのです。その頃から学校や職場など町のあちこちで後をつけてくる影を見たなどという怪談めいた噂話がささやかれ始めました。昼であれ夜であれ、ふと気配を感じて後ろを振り返ると、街角にさっと消える影が見える。何度振り返ってもいる。アパートの2階の自室に帰り着くと、誰かが階段を上ってくる足音が聞こえるが、いくら待っても上りきらない。階段を見ても誰もいない。よく晴れた日にもかかわらず、 遠くで黒い傘を差してこちらをじっと見ている人物がいる。深夜に窓をコツコツと叩く音がする。もちろん窓を開けても誰もいない。そんなよくある怪談話が一斉に街中で語られ始めたのです。そして私たちの周りでもおかしな影を見ただの、不可解な音が聞こえただのという人が増えていきました。人から聞いた話ではない、自分が体験したんだという人から直接そういった話を聞くので、それらの怪談話は噂の域にとどまらず、直接的な恐怖となって街を不安で覆い尽くしてしまいました。そして止むことのない高熱と首吊り、首を吊った死体はとうとう街中でも発見されるようになっていました。深夜のレストランの駐車場で、スーパーのトイレの中で、夜勤の駐在所で、畑の脇の納屋で、場所を選ばず人も選ばず、死因も高熱だったり大動脈瘤の破裂だったり首吊りによる窒息だったり、無作為に無差別に首を吊られた死体が街中に現れました。私自身、大通りの交差点にある信号機に吊るされた死体を見た時には、明日は我が身かという恐怖でどうにかなりそうでした。20人近い死者を出したこれらの事件はわずか一月ほどの間に起きた出来事であり、警察も役所も聖職者もまるで対策らしい対策を取れずに、増えていく死体の山に頭を抱えていました。そして決定的な出来事が起こります。その日、私たちの小学校の校庭にある国旗や校旗などを形容するポールの先端に吊るされた死体が発見されました。吊るされていたのは若い男性教諭です。夏休みは終わっており、私たちは普通に登校していました。外で誰かが悲鳴を上げて、何事かと外を見た私たちは愕然としました。校舎の目の前に広がる校庭、全校集会などで校長先生が話をする台の後ろに立っている旗を掲げるポールの先端。最初は何か布でもかかっているのかと思いましたが、すぐにそれが人であることが分かりました。いつからそこにあったのか分かりませんが、少なくとも最初の悲鳴が起きるまで誰も気づかないまま、私たちは普通に授業の開始を待っていたのです。すぐに警察がやってきました。先生たちは私たちに校庭を見てはいけないと言いましたが、私たちはその言葉に従わずに大騒ぎしていました。男女問わずに泣き出す生徒が大勢おり、先生たちもバタバタと走り回っています。学校中がひっくり返ったようにパニックになっていました。そして私たちは見たのです。真っ青な秋晴れの空に浮かんだ男性教諭、ポールに吊るされたその死体がバタバタと暴れ始めました。吊るされているのが発見されてからだいぶ時間が経っており、もはや生きているとは思えません。しかしその吊るされた死体は風もないのに大きく手足を振り回しており、もしも仮に生きていて縄をほどこうともがいているのだとしても、到底ありえないような意思や目的の感じられないデタラメな動き方をしていました。まるで何かにもてあそばれるように、吊られた死体が揺れているのです。あまりの光景に警察も先生たちも呆然と見上げるばかりで、誰も動こうとしませんでした。死体を下ろすためにはしごがかけられましたが、誰も登っていきません。あんな状態の死体に近寄れる人なんていないでしょう。どれくらい経ったのでしょうか。 神主さんがやってきました。その間もずっと暴れ続けていた死体を見ていた私たちは、もはや動揺すら忘れて放心状態でその光景を眺めていました。全く現実感のないその光景は不思議と、よく晴れた外の景色に溶け込んでいたように思います。死体は首の骨などとっくに折れて首が伸びきっており、まるでトカゲか何かのような人間離れしたシルエットとなっても未だに動き続けていました。首に食い込んだ縄が皮膚や肉をえぐり、死体から降り注いだ血が地面を真っ黒に汚していました。神主さんも呆然と見上げるばかりでしたが、やがて我に返ったのか、大ぬさを振って祝詞を唱え始めました。しばらくそうしていましたが、やがて不意に死体が動きを止めました。だらんとぶら下がったまま動かなくなり、祈祷が効いたのかと皆が思ったその時、重さに耐えきれなくなったのか、遺体の首がちぎれて体が地面に落下しました。そしてやや間を置いて首から上も落ちました。誰も動きません。地面に落ちた死体がまだ動き出さないかと身構えていました。やがて神主さんが再び祈祷を行い、それが終わってからようやく死体に近づいていきました。警察が写真を撮った後、死体の上に青いシートがかぶせられました。異常な光景が覆い隠されてようやく我に返ったのは私たちだけではなかったようで、校長先生による校内放送が行われました。大変ショッキングな出来事があったこと、これから家族が迎えに来てくれるので皆動揺することなく静かに待っていること、怖いのは当然だが神主さんが来てくれたのでもう大丈夫、担任の先生が各教室に行くので指示に従うようになどのことが伝えられ、校内放送が終わりました。放送が終わってすぐ、またスピーカーからサーッという電子音が聞こえ始めました。校長先生が伝え忘れたことでもあるのかと思いましたが、聞こえてきたのはこの世のものとは思えない恐ろしい声でした。うめき声のような低い声がいくつも重なって聞こえてきます。声の主は一人二人ではなく、ものすごく大勢の人が苦しげにうなっているようでした。
いや
ーと女子生徒の一人が耳を塞ぎながら叫びました。
なんなのよもう
と反響欄で泣きわめく女子生徒、その声につられて皆が一斉に叫び出しました。
うわぁ、おい、なんだよこれ、なんだよ、怖いよ怖いよ、先生先生もうやめてよ
と、まさに阿鼻叫喚の校内、廊下に飛び出した生徒も大勢いるようで、廊下からも泣き声や叫び声が聞こえてきます。学校中がひっくり返ったような騒ぎでした。みな恐怖で狂乱状態だったのです。スピーカーからはまだうめき声が聞こえています。私もあまりの恐ろしさにガタガタ震えていました。救いを求めて校庭の神主さんに目を向けると、必死に大ぬさを振って祈祷をしていました。先生が教室に飛び込んできました。
みんな大丈夫か
と怒鳴って、近くにいた生徒から肩を叩いたり頭を撫でたりしています。教室中の生徒が先生に殺到しました。数分経った頃にはうめき声は聞こえてこなくなりましたが、うめき声が聞こえている間、先生はずっと大声で皆の名前を呼び、 場違いな話をしていました。うめき声が私たちに聞こえないようにしていたのだと思います。そうして皆が先生に頭を撫でてもらって少し落ち着きを取り戻しました。私は神主さんを見ている方が安心できたので先生の方には行きませんでした。小林、大丈夫か？先生が私のそばにも来てくれました。私ははいと答えて先生と一言二言会話してまた校庭の神主さんを見ました。しばらく祈祷が続いた後で校庭に見慣れた神社の車が入ってくるのが見えました。グラウンドを突っ切って神主さんのそばに停車すると運転席から神職さんが出てきて後部座席のドアを開けました。中からは神職の装束を着たシズバーさんが降りてきました。その後にサツキも続いて降りてきます。私はサツキを見た瞬間無意識に立ち上がって駆け出していました。
小林
と先生が呼びかけてきたのが聞こえましたが振り返りませんでした。一目散に階段を駆け下り昇降口で靴を履き替えるのももどかしく上履きのまま校庭に飛び出しました。目指すはサツキたちのいる場所です。そこではあの恐ろしい死体がブルーシートの下でまだ動いているかもしれないという想像が頭をよぎりましたがそれでも全力で走りました。サツキたちの元に駆け寄る私を見つけたサツキが叫びました。
ケイちゃん、よかった。
サツキも私の方に駆け寄ってきました。向かい合って立ち止まりサツキの顔を見ました。
ケイちゃん怖かったね、大丈夫？
サツキは心配そうに言いました。私は涙でかすんだ目でサツキの顔を懸命に見ようとして近寄りました。サツキは手を伸ばして私を抱きしめてくれました。ふんわりとサツキの香りに包まれた私はもう何も考えていませんでした。格好悪くもサツキにすがりついて大声で泣きました。
サツキ、ケータを連れて離れてな。
シズバーさんが固い声で言いました。普段聞き慣れた柔らかさとは違う声色に私は現実に引き戻されました。まだ事態は何も変わっていません。サツキに会えて安心したものの未だ死体はブルーシートの下にあり先ほどの恐ろしい声もありありと耳に残っていました。神主さんとシズバーさん、それに二人の神職さんがブルーシートを囲むように立ち警察の人に合図してブルーシートを取り除きます。そこには落下の衝撃でありえない形に手足が曲がった血まみれの男性教諭の体と神主さんをにらみつける男性教諭の首がありました。地面に転がったまま神主さんをにらむ生首は血走った目をむき出しており口がぐにゃりと歪んでいました。今ならわかりますが、憤怒の顔とでも言うべき表情で神主さんを睨んでいます。もちろん死んでいるのでその目は神主さんを見てはいないのですが、顔の位置と向き、そして目線から神主さんを睨みつけているような印象でした。後で確認したことですが、死体が落ちてきてブルーシートがかけられる前、警察が写真を撮った時には死体の顔は普通の無表情だったということです。神主さんがおぞましい姿の死体を前に祝詞をあげます。シズバーさんも神職さんたちも微動だにせず祈祷を見守っていました。やがて祈祷が終わり男性教諭の体と生首は遺体袋に入れられ救急車で運ばれていきました。 神主さんは死体に付き添って救急車に乗り込み、残った静婆さんと神職さんたちで学校の清払いが行われました。血で汚れた校庭に集合するわけにはいかないので、体育館に全校生徒が集められ、壇上で祈祷をする静婆さんに向かって頭を垂れました。やがて保護者が続々と学校へ到着し、体育館へ入ってきました。親と再会した生徒たちは皆が泣きながら抱きかかえられるようにして帰っていきました。私も母と再会した時は安堵感から泣きそうになりましたが、先にさつきの胸を借りて大泣きした後だったので、なんとか涙をこらえました。以上、首くくりの町第3話でございました。